2番トピックス市の話題。金剛は7台あります。 2-1 新型コロナウイルス感染症対策。きちんとした対策で感染予防をしましょう。新型コロナウイルス感染症にうつらない、うつさないために次のことに気をつけましょう。また、年末年始の帰省や会食については慎重に検討してください。感染の疑いがある場合は、かかりつけ医などに電話で相談をしましょう。感染リスクが高まる5つの場面。1. 飲酒を伴う懇親会など、気分が高揚して注意力が低下、聴覚が鈍くなり大きな声になる、回し飲みや箸などの強要。 2. 大人数や長時間に及ぶ飲食、長時間に及ぶ飲食接待を伴う飲食、深夜のはしご酒、5人以上の飲食では大声になり飛沫が飛びやすい。 3. マスクなしでの会話、飛沫感染やマイクロ飛沫感染のリスクが拡大、車やバスで移動する際の車中。 4. 狭い空間での共同生活、長時間にわたる閉鎖空間の共有、寮の部屋やトイレなどの共用部分。 5. 居場所の切り替わり、仕事での休憩時間に入った時や休憩室、喫煙所、更衣室など居場所が切り替わることによる気の緩みや環境の変化。出店内閣官房。感染したかもと思ったら、かかりつけ医などへ連絡。味や匂いがしない、息苦しさ、だるさ、咳、発熱など感染を疑われる症状がある場合は、かかりつけ医や医療機関などに必ず電話で相談してから診察を受けるようにしましょう。土曜日曜日夜間などや、どこに受診していいかわからない場合は、新型コロナ受診相談センターへ電話で相談しましょう。24時間受付。新型コロナ受診相談センター、電話06-7166-9911。ストップコロナ差別。心ない誹謗中傷、差別は決してあってはなりません。市内で新型コロナウイルスの感染者やその家族に対して、差出人を明らかにしない郵便による誹謗中傷、差別事象が発生しました。感染症対策をしていても、家庭や社会において感染リスクをゼロにすることはできず、誰でも感染する可能性があります。感染者への心ない発言は、人の心を深く傷つけます。もし家族などの身近な人が中傷されたらどう思いますか？心配して優しい言葉をかけるはずです。一刻も早い収束のためにも、人を思いやる気持ちを忘れずに、感染対策を徹底していただきますようお願いします。人権侵害を受けたら一人で悩まずに相談してください。みんなの人権110番。電話0570-003-110。2-2。令和3年度交通災害共済、火災共済の加入受付が始まります。交通災害共済、火災共済は、市民が会費を出し合って会員となり、交通事故や火災に遭った時に、被害を受けた人に見舞い金などを給付する市独自の相互扶助制度です。損害保険ではありません。年間500円の掛け金で、次の通り見舞い金が支給されます。この機会にぜひご加入ください。交通災害共済見舞い金支給額。障害の程度、支給額の順に読みます。死亡の場合130万円。実治療150日以上の障害を受けた場合20万円。 実治療90日以上150日未満の障害を受けた場合12万円。実治療30日以上90日未満の障害を受けた場合5万円。実治療30日未満の障害を受けた場合2万円。火災共済見舞金支給額、被害の程度、支給額、一口当たりの順に読みます。全焼全壊120万円。半焼半壊60万円、部分焼部分壊水損破損25万円、その他3万円、死亡弔慰金死亡1人につき、口数に関係なく60万円。申し込み用紙、12月中旬以降、自治会を通じて各家庭に配布。市内の各金融機関窓口、郵便局を除く、には12月下旬頃から設置。申し込み方法、加入申し込み書と会費を添えて自治会金融機関、郵便局を除く、市の窓口、生活安全課危機管理室。会費、交通災害共済、一人500円。生活保護受給者は200円。火災共済一口500円。一世帯で二口まで加入できます。単身世帯は一口のみ。交通災害共済見舞金を請求する場合は、交通事故証明書が必要です。自転車による交通事故、自損行為を含む。でも、必ず警察に届けてください。火災共済見舞金を請求する場合は、消防署の現場確認が必要です。ぼやですでに消火していても、必ず消防署に連絡してください。交通火災 Q&A 質問、他の保険とは関係なく見舞金が支給されますか？答え、はい。他の任意保険や社会保険、賠償金とは関係なくお支払いします。共済期間中に何度でも見舞金を請求できますか？はい、共済期間中に交通事故、火災に遭われた場合には、その都度見舞金を請求いただけます。交通について。大阪府自転車条例で自転車保険に加入することが義務となっていますが、大東市交通災害共済は自転車保険ですか？大東市交通災害共済は自転車保険ではありません。事故で負傷されたご自身へのお見舞い金です。歩行中に自転車と衝突し、負傷した場合には見舞い金の対象となりますか？はい、相手方のみが交通用具、自転車、自動車などを使用していた場合でも、交通事故証明書が発行される場合には対象となります。また、加害者、被害者に関係なくご請求いただけます。自転車で走行中転倒し負傷しました。このような単独事故の場合でも見舞い金は支給されますか？はい、自転車などの軽車両は道路交通法上車両扱いとなるため、単独事故であっても見舞い金の対象となります。ただし、交通事故証明書の提出が必要となりますので、必ず警察署に届け出をしてください。私有地内での交通事故も見舞い金請求の対象になりますか？はい。ただし、交通事故証明書が発行されない場合には、事故現場の管理者による証明書が必要となります。火災について。文化住宅に住んでいますが、消火の水で部屋に水漏れがあり、窓ガラスも割れてしまいました。見舞い金はいただけますか？消火活動の水によって受けた損害やガラスの破損など、被害の状況により見舞い金を給付します。 借家を持っていますが、その家も加入することができますか？加入の対象は加入しようとする人が現在住んでいる建物ですので、この場合は加入できません。詳しくは加入申し込み用封筒に同封されているリーフレットに記載しています。問い合わせ、交通災害共済は、生活安全課870-4010、火災共済は、危機管理室875-0211。二次元コードからも、市ホームページの案内に記載しています。2-3、申告の準備はお済みですか？税の申告。税に関する申告は主に所得税の確定申告と個人住民税の申告です。所得税の確定申告は税務署、個人住民税の申告は市町村で行ってください。申告にはマイナンバーが必要です。個人住民税の申告が必要な人。1、令和3年1月1日現在、大東市に住所がある人。2、給与所得者のうち、次の A、B に当てはまる人。A、給与所得以外に少しでも所得があった人。B、勤務先から市に給与支払い報告書が提出されていない人。日給所得者、アルバイトなど。3、公的年金などにかかる雑所得者のうち、公的年金などの収入金額の合計金額が400万円以下であり、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の人。なお、所得税は確定申告をする必要がありませんが、個人住民税は申告が必要な場合があります。個人住民税の申告をしなくてもよい人。1、税務署に所得税の確定申告をする人。同時に個人住民税の申告をしたとみなされます。2、前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から市に給与支払い報告書が提出されている人。3、前年中の所得が公的年金などにかかる雑所得のみで、日本年金機構などから市に公的年金等支払い報告書が提出されている人のうち、年齢が65歳以上で収入金額が155万円以下の人。64歳以下で105万円以下の人。年齢は1月1日時点。4、前年中に所得のなかった人や所得が少なく、個人住民税がかからない人。ただし、課税証明書の交付が必要な場合や、国民健康保険税、介護保険料、公営住宅家賃の算定のほか、各種制度を利用するために申告が必要な場合があります。医療費控除の申告には、医療費控除の明細書が必要です。適用を受ける人は、あらかじめ明細書を作成してください。領収書は自宅で5年間保存する必要があります。問い合わせ、課税課市民税グループ870-0418、門間税務署06-6909-0181。税務署からのお知らせ。確定申告に関する質問は電話相談センターやタックスアンサーへ。電話相談センターでは税金の種類ごとに専門の税務相談官を配置し、確定申告に関する質問などにわかりやすくお答えします。国税庁ホームページのタックスアンサーも合わせてご利用ください。なお、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、2月以降、税務署内で対面による一般的な内容の税務相談は原則行いません。問い合わせ、門間税務署 06-6909-0181 自動音声案内1番電話相談センター。パソコンやスマートフォンで確定申告ができます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。完成した申告書は e-tax 送信または印刷して郵送などで提出することができます。門間税務署の申告書作成会場は森口門間商工会館です。2月16日火曜日から3月15日月曜日午前9時から午後5時、土曜日曜日祝日を除く。ただし2月21日28日は開設しています。なお申告相談の受付は午後4時までです。混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。場所は門間市殿島町 6-4、 持ち物は源泉徴収票などの申告に必要な書類のほか、本人確認書類、前年分の申告書の控え、利用者識別番号などの通知、お持ちの人、筆記用具、電卓など。上記期間は門間税務署内には申告書作成会場を設けていません。なお申告書などは郵送での提出も可能です。還付申告をされる場合は2月16日より前でも提出できます。問い合わせ門間税務署 06-6909-0181。 1月22日以前に確定申告書の作成・相談を希望する人は予約が必要です。新型コロナウイルス感染症対策の一環として、令和2年分確定申告では、主に年金所得者を対象に、予約制で2月16日より前から相談を受け付けます。電話で所得税の確定申告の相談予約とお伝えください。場所と申し込み問い合わせ、門間税務署06-6909-0181自動音声案内2番。年金所得者給与所得者の還付申告相談会場を開設。2月3日水曜日から5日金曜日午前9時30分から午後4時、受付は午後3時まで。市民会館キラリエホールにて。対象は相談予約券をお持ちの人。相談予約券のない人は申告相談はできません。事前予約制で予約受付は終了しています。当日の予約券の配布はありません。なお申告書が完成していて提出のみの人は予約券がなくても開設期間中随時受け付けます。問い合わせ門間税務署 06-6909-0181。 市税のお知らせ、給与支払い報告書などの提出期限は2月1日です。給与などの支払い者は給与の支払い先すべてについて給与支払い報告書を作成し、各市町村に提出してください。また、給与所得の源泉徴収票、報酬などの支払い調書及び法定調書合計表は税務署に提出してください。e-tax を利用して提出できます。なお、令和3年1月提出分から給与支払い報告書などの L-tax または光ディスクなどによる提出義務基準が引き下げられました。前々年における源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上、改正前1000枚以上である事業所などが対象です。問い合わせ給与支払い報告書については、課税課市民税グループ8700418、法定調書については、 門間税務署06-6909-0181。給与特別徴収のお願い。大阪府と府内全43市町村は、原則としてすべての事業主の皆さんを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています。個人住民税の給与特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主、給与支払い者が毎月従業員、給与所得者に支払う給与から個人住民税を天引きして納付する制度です。地方税法などの規定により、原則事業主は特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を行うことになっています。事業主は所得税のように税額計算や年末調整を行う必要がなく、従業員は金融機関などで納付する手間が省けます。給与特別徴収がまだの事業主は、特別徴収へ切り替えをお願いします。問い合わせ、課税課市民税グループ、870-0418。焼却資産の申告は2月1日までに。法人や個人で工場や商店を営むなど事業を行っている人は、その事業に使用している焼却資産をお持ちの場合、毎年1月1日現在所有する資産の内容を申告しなければなりません。期限間近になると窓口が混雑しますので、なるべく1月15日までに提出してください。申告の必要があると思われる人には、すでに申告書を送付しています。まだ届いていない人や、新たに事業を始めた人はご連絡ください。焼却資産の例、構造物、建物付属設備では、門、塀、緑化施設などの外構工事、舗装路面、看板、広告塔など、機械装置では、コンベア、工作機械、冷凍冷蔵設備など、車両、運搬具では、フォークリフトなどの大型特殊自動車など、工具、器具、備品では、パソコン、各種工具、事務用備品、陳列ケース、冷暖房機器、理美用機器、医療用機器など、問い合わせ、課税課資産税グループ、870-0420。2-4、令和3年度放課後児童クラブ入所申し込みの受付。放課後児童クラブは市内12カ所で運営しています。受付期間は1月12日火曜日から30日土曜日。受付場所と時間。社会福祉協議会は、午前9時から午後6時、各児童クラブは午後2時から6時。申し込み書配布は1月4日から社会福祉協議会と各児童クラブで入所申請書と誓約書、就労証明書、口座振替用紙を配布。入所申請書と就労証明書は放課後児童クラブホームページからダウンロードできます。受付期間後の申し込みは入所日が遅れることがあります。現在入所中で引き続き申し込む場合は、継続入所申請書と就労証明書などを提出してください。放課後児童クラブの概要、入所基準、同居の親族やその他の人が児童の育成をできないと認められる場合で、児童の保護者が、次の1から4のいずれかに当てはまる人。1、居宅外で労働することを常態としている。2、内職などで日常の家事以外の労働をすることを常態としている。3、疾病その他の理由により身体などに障害を有している。4、 長期にわたり疾病の状態にある、または身体などに障害を有する同居の親族を常時介護している。対象は市内在住の小学生。費用は1ヶ月6000円、おやつ代2000円、教材費200円、保険料年間800円、午後7時までの延長1500円、土曜日の利用1600円、おやつ代400円含む。利用時間、平日、放課後から午後6時、延長は午後7時まで、土曜日は午前8時30分から午後5時、長期休業日は午前8時30分から午後6時、延長は午後7時まで。利用場所は各小学校内、灰塚小学校は近隣地。休業日は日曜日、祝日、休日、8月12日から15日、12月29日から翌年1月3日、3月31日。クラブ名と電話番号。市場北小877-3903、泉小870-8452、日野小806-2211、灰塚小875-6588、南郷小871-0464、住野道北小872-9288、住野道南小871-7201、市場小879-0822、福野小871-8411、北条小877-0301、三ヶ小875-0878、諸福小870-1666、問い合わせ、大東市社会福祉協議会、874-1082。